キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、この言葉は噛み応えのある言葉です。すっと飲み込めません。しっかりと噛んでからでないと飲み込めません。まず、救い出そうとしてとは、今なお神様が私たちを救い出すことを継続しておられるのだろうか。継続中の意味として、救い出そうとしてと言っているんだろうか、それとも救い出すことを目的としてという目的の意味なのだろうか。新約聖書はギリシャ語で書かれてありますが、その原文を確認すると、ここでの意味は目的です。救い出そうとしてというのは、救い出すことを目的として、救い出すためにという意味です。イエス様は私たちを救い出すことを目的として、ご自身をお捨てになられました。今なお神様が私たちを悪の世界から救い出そうとしておられるのではありません。その途中だというのではないのです。悪はあの十字架によって滅ぼされました。同時に私たちへの救いも完全になされました。私たちは今のこの悪の世界から救い出されました。救い出そうとしての意味が目的であることを確認して、私たちがすでに今の悪の世界から救い出されたことが明らかになりました。それでもこの言葉をまだ飲み込めません。私たちは次の疑問を抱かざるを得ないからです。私が今の悪の世界から救い出されているとはどういうことだろうか。私がはっきりと自覚的に主イエスを信じて神に受け入れられたことを経験したのは小学校4年生の時でした。夏のキャンプの夜に雅子先生に導かれて祈り、とても心が穏やかになったことを覚えています。それ以降もイエス様の恵みを深く確認するとき、あるいは聖餐式の旅ごとに神様の恵み深さを味わっています。両親が清められたことを感謝します。罪の責めから解放されたことを感じます。神様が共にいてくださるということは慰めであり励ましです。不安から解放されました。生きる目的が分かっていることによって充実感を感じさせていただいています。しかし主イエスが十字架にかかって死んでくださったことが、私を今の悪の世界から救い出してくださったとはどういうことでしょうか。救いを得た後も私たちはまだこの地上に生きています。すぐに天国に移されるわけではありません。そして私たちの周りを見るならば、いまだに悪が跋扈しています。救い出されるというのは、例えば大雨の後増水して茶色く濁った川に落ちた人が濁流の中で体をこう回転させながら流されている、そこから助け出されるということです。濁流から体が引き上げられること、救い出されるというのは危険な状態から安全な場所へと移されるということです。聖書はこう言います。私たちはすでに今の悪の世界から救い出された。悪の濁流の中から あなたは救い出されて安全な場所に置かれた。しかし、私たちがこの世界に悪を見つけることはとても簡単です。礼拝を終えて、この建物から、この場所から一歩外へ出れば、車に乗って家へ帰ろうとしたら、割り込んできた車があると言って、目の前で喧嘩が始まるかもしれません。家に帰ってテレビをつけてしばらくすれば、心が締め付けられるような事件、悲しくなるような事件が画面から溢れ出てきます。明日から職場へ、明日祝日ですから、火曜日から職場へ戻った途端、緊張感を感じさせられる人間関係の中で戦いがあります。ある人にとっては、それが家族の中でさえ感じられるものかもしれません。私たちは今なお、悪の濁流、渦巻く世界に置かれたままではないかと思わざるを得ません。一体私たちが悪の世界から救い出されているとはどういう意味でしょうか。新約聖書は全部で27巻の書物からなっています。この27冊の書物のうち13冊をパウロが書きました。その大量の文書の中で、パウロがたった一度だけ使った単語があります。それがこのガラテヤの1章4節における救い出すという単語。ギリシャ語でエクサイレオという単語です。どうしてパウロがここにだけ用いたのか、どうしてここでだけエクサイレオを用いたのか、それには次のような意図があったと考えられます。イスラエルの歴史において最大の救出は出エジプトでした。エジプトで奴隷状態にあったイスラエル民族を神様が救い出された出来事です。パウロはガラティアの教会への手紙の冒頭においてエクサイレオ、救い出す、神が私たちを悪の世界から救い出してくださったと言ったとき、出エジプトの出来事を見ながら語ったのだと思います。なぜなら、このガラテヤの教会に宛てた手紙の主題も、奴隷からの解放だからです。一例を挙げると、ガラテヤの4章3節。私たちはかつてこの世の幼稚な教えのもとに奴隷となっていた。かつて私たちは奴隷だったと。同じ4章の8節、神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。パウロはガラティア書で13回奴隷という単語を使っています。それはガラティア書の主題が、あなた方は奴隷から解放された自由な神の子であるだからです。このガラティア書の幕開けとして、パウロがガラティア教会への手紙の冒頭に出エジプトを思い起こさせる救い出すエクサイレオを置いたのだと考えることは妥当なことだと思います。ガラテヤ書でパウロが戦っていた敵は、奴隷から解放された自由の子に再び奴隷の枷をかけようとするものでした。恵みによって救い出されたのに、再び元の世界、奴隷の身分へと引きずり戻そうとする敵とパウロは戦いました。それはただイエス・キリストを信じるだけでは足りない、ユダヤ教の戒めをしっかりと守らなければいけない。信仰のみによって救われることを否定し、行いをも付け加えるように圧力をかける者たちとの戦いでした。 それは主イエスの技が足りないということであり、恵みを否定することでした。このガラテヤ書全体からですね、またガラテヤ書の主題文脈から、今の悪の世界とは何かがはっきりとしていきます。悪の世界とは恵みを否定する世界です。悪の世界とは恵みを否定する世界です。それは行いによって神からの報いを得させようとする圧力です。恵みが否定されるとき、私たちは愛を失います。それは同時に主体性、自発性を失う、自由を失うということです。もし私たちが日曜礼拝を守らなければ地獄に落ちると教えられれば、滅びたくないがためだけに日曜礼拝を守ろうとし始めるでしょう。そして出席さえすればいいからと、ただ日曜日になると教会という場所へ来ることだけはするでしょう。しかし動機が滅びたくないけれど礼拝を守れば大丈夫と教えられたものは、礼拝に参加はしますが、きっと賛美も歌わない、祈りもしない。できるだけ早く礼拝が終わることだけは祈るかもしれませんが、そして礼拝が終わればすぐに家に帰ります。それを見た偽牧師はこう考えます。こんなことでは礼拝が盛り上がらんから、礼拝に出席するだけでは足りないと。もっと大きな声で賛美しなければあなたは祝福されないと付け加えるでしょう。もっと熱心に祈らなければあなたは滅びるかもしれないと脅し文句を加えていきます。礼拝は、そうするとですね、恐れによって動機づけられた人たちは何とか言われたことを守ろうとします。礼拝は一見非常に熱心な者たちの集まりに見えるかもしれません。しかし脅されてしていること、誰一人として心から神様に賛美を捧げているわけではない、信じて祈っているわけではない、ただ滅びたくないためだけに愛してもいない神様に向かって大声を上げている集まりになり果てていきます。神様の恵みを否定した信仰の世界には、この喜劇のような悲劇の道が待ち構えています。ただ滅びたくないだけ、神様からの愛も感じず、神様への愛もなく形式だけを守る、愛も自由も喜びもない、牧師の監視の目だけをいつも気にしてビクビクしている奴隷のような状態に私たちの精神を貶めていくのが恵みを否定する世界、すなわち悪の世界です。今の悪の世界とは恵みを否定する世界です。この恵みを否定する世界、または主人の目だけを気にして、これだけやっとけば叱られないだろうという仕事のこなし方をするような、見ていなければ楽をしようとするような奴隷根性を、神様はイエス様の十字架によって砕かれました。私たちは今神様を怖がって、なんとか罰せられないために必要最低限のことだけはしておこうと、いやいやながら神に仕える奴隷ではありません。そうではなくて、喜んで神に仕える神のことをされました。私たちは私たちを奴隷の精神性へ貶める悪の世界から ただ信仰によって神の子とされる恵みの世界へ移されました。神様は私たちを受け入れてくださっています。私たちの行いに関係ありません。私たちがなすべきことをしなくても、私たちがしてはならないことをしてしまったとしても、私たちの罪はすでに許され、私たちは神の子として受け入れられています。もはや神に受け入れられようとして何かをする必要はありません。なぜなら私たちはすでに神の子だからです。私たちが神に向かって何かをするのはせねばならないからではなく、私のために命を捨ててくださった方に応えたいからに他なりません。その他に理由があってはなりません。もう罪を犯すたびに自分は神の子としてふさわしくないのではないかと自分を責めてはいけません。また罪を償うために奉仕をしてもいけません。そのようなことをして再び自ら奴隷の首輝きの下に身をかがめてはいけません。キリストの十字架によって神のことをされたのですから、もうことされたのですから子になろうとしなくてよいのです。すでにことされているのですから子であることを証明しようとしなくていいのです。ガラティアの4章の7節にこうあります。あなたはもはや奴隷ではなく子です。あなたは奴隷ではなく子です。私たちは悪の世界から救い出されています。恵みを否定する力から解放されています。しかし悪の力との戦いは続いています。教会を一歩出れば私たちは評価される社会の空気を吸いながら生きています。あなたの価値がどれぐらいあるか、あなたの行いによって証明しなさい。教会といえどまるきり安全かといえば、悪魔はクリスチャンこそもう一度奴隷に引き込みたいと思って嘘を吹き込んできます。あなたは本当に神の子か、本当に救われているのか。しょっちゅう罪を犯すし、弱さがあるし、特にあの兄弟姉妹と比べてあなたはどうだと吹き込んできます。もう勝負はついたのに悪魔はイチャモンをつけてイエス様の勝利をなんとかひっくり返そうとしています。しかしもちろんそんなことは絶対にできません。しかし私たちの目をそのイエス様の勝利から引き離すことが可能であることを悪魔はよく知っています。イエス様の勝利は私には及ばないと勘違いさせることができることは知っています。私たちはしっかりと立つ必要があります。恵みの上にしっかりと立つ必要があります。私はイエス様によって完全に罪を許されています。私はイエス様によって 100% 神に受け入れられている神の子です。ガラテヤ書の5章の1節、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。首輝きを負わせようとする力はそこかしこにあります。だからしっかり立って、恵みの大地にしっかりと両足をつけて、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなければなりません。そして私たちは力強く恵みの大地に立つことができます。イエス様ゆえにです。 神の御子であるお方が十字架で死んでくださったがゆえに、私が私をどう思うと、誰かが私のことをどう言おうと、悪魔が何と囁こうと、私たちが十字架を見上げていくならば、神が死んだ十字架を見上げるならば、私たちは大胆にも、私は神の子ですと、私の罪はすべてすでに許されていますと言うことができます。十字架のゆえに。私たちの周りには今なお悪と罪が溢れています。それは私たちの心を揺さぶることがあります。私たちの心を傷つけ悲しませます。またそればかりでなくて、自分自身がその片棒を担ぐようなことさえある。しかしそれに対して神様は根源的な勝利をすでに収めてくださっています。私たちはその勝利のうちにあります。私たちは恵みの上に生かされています。たとえ私たちの感覚がそれを見出せないとしても、それは真実です。今地球が自転していること、公転していることをこう感覚で捉えている人ほとんどいないだろうけれども、事実そうであるのと同じ、私たちはすでに悪の世界、何か良いことをして神様に受け入れられなければならない、何かどれをだけ自分が成し遂げることができるかを証明してみせてこそ、私は受け入れられるというような力から解放されています。イエス様によって悪の力は砕かれました。それは神様を怖がって見せかけだけで神様に従う世界でした。それをイエス様は砕いてくださいました。それは愛のない世界でした。自由もない世界でした。喜びもない世界でした。奴隷の世界でした。イエス様はそのような悪の世界から私たちを救い出して、恵みの大地へと置いてくださったのです。そこは完全に私たちが神の子とされている場所です。もう神様は私たちに何も求めません。ただそこでは愛を受けること、そしてその愛を感じたならば自発的に神様を愛することだけ、義務感からではなくて自発的に神様を愛する世界です。この恵みの土地で神様に愛されているという真実を呼吸していくとき、私たちの背中には翼が生えてきます。一つは神様を賛美する翼、もう片方は人々を祝福する翼です。ちょうど今朝読んだ聖書のテキストの配置がそうなっています。一章四節の主イエスの十字架の出来事を中心として、三節はどうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにと人々を祝福します。四節の左隣の五節では、どうかこの神に栄光がとこしえにありますようにアーメンと神様を賛美します。私たちはイエス様のゆえにもはやどんな奴隷の首輝をも私たちの上に置かれることを許しません。もう私たちは神様からの祝福を得ようとして、または滅びたくないからと奉仕しません。私たちはただ主イエスの十字架の出来事ゆえに賛美と祝福の翼を広げて飛びます。私たちにはすでにこの両翼が、二つの羽が生えています。イエス様のゆえに。そして実際に神様を賛美してみるとき、人々を祝福するとき、自分が飛べること、 恵みによって生かされ、恵みに生きることができるのを知って驚くかもしれません。私たちの社会は、あなたは何ができるのか、それを証明してみせなさい。それがあなたの価値だと。その16に中で私たちは生きていますけれど、神様の恵みはその重力に逆らえるほどの力があります。そして私たちはこの翼を持って飛びながら、今なおその悪の力のもとにある人、奴隷となっている人々のところへ行って祝福することができます。私たちは賛美と祝福の翼を張って舞い上がることができます。イエス様の十字架を見上げて、どこまでもどこまでも。最後に旧約聖書のイザヤの40章31節を読みます。イザヤの40の31。主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。祈りを捧げます。その御心によって私たちに御子をくださり、私たちを悪の世界から救い出してくださった私たちの父なる神様。私たちはイエス様の十字架のゆえに悪の世界から救い出されました。今恵みの土地に置かれていることをありがとうございます。私たちの肩に乗せられていた奴隷の首輝きは十字架によって砕かれました。私たちは今愛と自由をもってあなたに仕える神の子です。私たちは今あなたに全てを受け入れられている神の子です。私たちは十字架を見上げて、また十字架から吹いてくる上昇気流に乗って賛美と祝福の領域を広げて飛んでいきます。あなたに感謝を捧げます。あなたに賛美を捧げます。またあなたがいてくれて嬉しいと、近くにいる人々を祝福します。私たちを悪の世界から愛の世界へと救い出してくださった主イエスキリストのお名前によって祈りを捧げます。アーメン。